それでは本日最後のセッションになります。今はですね、ウェブページと言いますと、実際それを閲覧するデバイスという意味では、PC だけではなく、タブレット PC であったり、またスマートフォンといったように、デバイスは多岐にわたっています。実際ウェブサイトをデザインする方にとってみればですね、そういったクロスデバイス、クロスブラウザ対応というものが非常に、頭の悩みの種になっているかもしれませんけれども、このセッションではですね、HTML5.jp という、HTML5 に関する日本でおそらく一番有名な、情報サイトだと思いますけれども、そちらの運営管理されている、波多野様からですね、45分間、お話をいただきたいと思います。それでは、波多野様、よろしくお願いいたします。
どうも、はじめまして、波多野でございます。本日はですね、プログレッシブエンハンスメントというお話について、詳しくご説明したいと思います。先ほど少しね、ご紹介いただいた通り、HTML5 すごく、話題にはなってます。そして新しい機能、新しい動きが与えられる、新しいビジュアルが与えられるということで、特にエンジニアの方、デザイナーの方、非常に関心が高いわけなんですが、新しいテクノロジーというものは、得てして古いブラウザーでどうなるのというところが最後ネックになって、なかなか導入に踏み切れない、そういうふうに感じてらっしゃる方も非常に多いのではないでしょうか。今日はですね、そういう状況をどうやって打破するのか、そのアプローチというものをいくつかご紹介していきたいと思います。皆様がですね、これから新しいテクノロジーをうまく、自社のサイトに、もしくは自社のサービスに、盛り込んでいくか、その、検討のきっかけになれば、幸いだと思います。本日はですね、まず最初に、そもそもウェブとは何だろうという本質に立ち返ったお話をしたいと思います。そして、今その開発アプローチっていうのがいろいろあるんですね。そしていろんな言葉が、横文字ですけれども、いろんな言葉が出てきています。それらの用語というものを一旦整理して、一つ一つどういう意味なのかということについて、ご説明します。そして、その下の3つがですね、ある意味有名なアプローチの、名前になってますが、それをそれぞれ具体例をお見せしながら、理解していただき、そして、最後にマルチデバイス、そしてマルチスクリーンという言葉について、少し考察していこうと思います。改めまして、私、波多野太美と申します。私の漢字そのものは非常にシンプルなんですけれども、なかなか読んでもらえないんですね、漢字だけだと。だから振り仮名というものは必ず名詞につけています、私は。しかし、ウェブではこれができなかったんですね。やっと HTML5 になって、その Ruby と言いますけれども、振り仮名を振るための、マークアップというものが規定され、今ではご覧の通り、いくつかのブラウザーでは私の名前も晴れて、振り仮名が振れるようになっています。ここには載ってないんですけれども、じゃあこの Ruby というもの、この機能をサポートしていないブラウザーではどうなるかっていうところがやはりネックになるわけですね。皆さん実際新しい機能を使おうとしたときに、実際にちょっとここには載せてませんけれども、実は Firefox だとか Opera といった Ruby に対応していないブラウザーでも、振り仮名という形で小さい文字では表示されませんが、違和感のない形で表示することは可能なんです。これは後ほどフォールバックというところで少しだけご紹介しますけれども、新しい機能を使いながらも、すべてそれを満たす必要はないと。その機能を実装していないブラウザーであれば、別の形で見せる。これを許すと。これがまず最初のきっかけになります。じゃあ具体的に見ていこうと思います。まず最初に、ウェブとはそもそも何だろうという話なんですけれども、例えば、あらゆる対象に情報を伝える。これが本来の役割のはずですね。最近でこそ、ウェブアプリケーションという言葉がよく使われるように、アプリという形でブラウザーの上でウェブコンテンツを作るというのも流行ってますけれども、本来はもともとは的確に情報を伝える、あらゆる対象、 これは人なのかもしれませんし、そのブラウザーに対していろんな対象ですね、そのあらゆるところにできるだけ多くの人にリーチする、これが本来のウェブの役割のはずなんですね。世の中一般の人で一番よく目にするものといったら印刷媒体ですね。その中で特にチラシというものがあります。新聞に挟み込まれているチラシですね。最近は新聞取られてない方も多いかもしれませんので、こんなのは見たことない、最近は見なくなったっておっしゃる方もいるかもしれませんけれども、情報を発信するための媒体としてはやはり印刷メディア、まあ、今でも大きな割合を占めていますね。このチラシとウェブ、これについて少し深く考えてみたいんですけれども、同じ情報を同じように伝えたいのであれば、こうなることが望ましいわけですね。どのブラウザーで見ても全く見た目が一緒、これが理想とされてきました。これはウェブ業界そのものもこれを目指していましたし、ウェブページを発注する、クライアント側の方々もこれを求めていた、こういう状況が長年続いてきました。実はこれは作る側にとってみては非常につらいことなんですね。もうすでにここにいらっしゃる皆さんはご経験済みかとは思いますけれども、この理想を求めるためにどれだけの苦労をしてきたかということなんです。決して無駄とは僕は言いませんが、もっと前向きな形でテクノロジーを使ってほしいというのが私の願いなんですね。あらゆる対象に同じ UX、 これユーザーエクスペリエンスという、略ですけれども、の略ですけれども、これがウェブの目的ではないんです。ウェブというものはあらゆる対象に同じ UX ではなくて、あらゆる対象に、ごめんなさい、こっちじゃないですね、こっちですね、あらゆる対象に確実に情報を伝える、これが本来の役割なんですね。同じ機能、同じ見た目、これを追求しているとどっかで破綻してしまいます。例えば世の中にブラウザーというものが1個しかないのであれば問題なかったんです。しかし実際にはインターネットエクスプローラーをはじめさまざまなブラウザーがあります。そしてさらにスマートフォン、タブレットといった新しいデバイスも出てきました。当然これらは画面のサイズもバラバラですね。こういう環境それぞれに同じ UX というのは本来ありえないはずなんです。これをですね、もう一回改め直すべきじゃないかということなんですね。プログレッシブエンハンスメントというそのアプローチの仕方というのは、ここに書いてあるようにまずは違いを受け入れるということなんですね。どうしても何が何でも全く見た目も動きも同じを求めるんではなくて、ある環境ではこう見えるんだけれども、ある環境ではちょっと便利じゃないかもしれないけど、でも一応情報は伝わってる、これがプログレッシブエンハンスメントの基本になります。とにかく違いを前提とすることなんです。これが受け入れられるか受け入れられないかで、今後の開発工程というものが大きく変わってくるということなんです。じゃあ今はプログレッシブエンハンスメントという言葉だけお話ししましたけれども、世の中にはもっといろんな言葉がありふれています。ちょっとそういう言葉をいくつかピックアップしてみました。まあ、グレイスフルデグラレーションだとか、フォールバックという言葉もありますし、ディグレッシブエンハンスメントなんていう言葉も出てきたり、あとは今日先ほどお話ししたプログレッシブエンハンスメントですね。なんだかよく分かんないですね、ごちゃごちゃと横文字ばかりで、これをちょっと整理したいと思います。それぞれ何を意味しているのか、ざっくり言うとですね、このプログレッシブエンハンス、リグレッシブエンハンスメントだとか、グレイスフルデグラレーションだとか、プログレッシブエンハンスメントという用語はですね、開発アプローチの話です。この3つは同義ではなくてですね、意味が違います。やり方が若干違うんですね。それぞれのやり方を表した用語になります。それに対してフォールバックという言葉があるんですが、これは手段です。アプローチではなくて、例えばこの左側の開発アプローチを実現するための手段の一つにフォールバックというものがあるんです。はい。そしてあと、これは日本語で読みにくいですよね。アンオブトゥルーシブとでも言いましょうか。スクリプティングという言葉、控えめなという表現、意味なんですけれども、これはあくまでも特性の表現です。こういうプログレッシブエンハンスメントと というものを実現すると、結果的にスクリプトというものは控えめなものになるはずですねという特徴を表現した言葉になります。はい、まあ、この特徴の表現については、まあ、あまりここでは重要ではありませんので、今日これからはこの左側の開発アプローチ、そしてフォールバック、これについて具体的に見ていきますね。はい、まあ、ちょっとだけ先に、このつつましいという話、控えめなという話をしたいと思うんですけれども、これもこのページだけです。 JavaScript というもの、プログラム言語ですね、ウェブの世界ではもう当たり前の用語で、特に最近は HTML5 が流行っているおかげで、この JavaScript を使ったアプリケーションもしくは動き、そういうものが非常に盛んに使われるようになってきました。特にフラッシュが使えない、iPhone、iPad のブラウザーにおいては、リッチなコンテンツを提供する上ではもう JavaScript を使わざるを得ない、それがゆえにですね、もうすでにフラッシュというものを使わずに JavaScript でガリガリ開発しているっていう皆さんこの中に多くいらっしゃるのではないかと思いますが、 JavaScript というのは本来の目的、ウェブの目的という視点で言えばおまけなんですね。情報を伝えるという本来の目的からすれば最悪なくてもいいものなんです。もちろん満足できるものかどうかっていう視点では別の話なんですよ。JavaScript がない状態でね、これが最高だっていうのはまずないと思いますけれども、少なくとも最低限という立場で言えばなくても構わないはずなんです。例えば JavaScript をオフにした、まあ、UA と書いてありますけど、これはユーザーエージェントの頭文字で、まあ、皆さんがよく、親しんだ商品で言えばブラウザーのことですね。こういう JavaScript の機能をあえてオフにしてウェブを見ている人も世の中にはいます。もしくはそもそも JavaScript の機能が実装されていないブラウザーっていうのがあるんですね。皆さんよくご存知の、フィーチャーフォンですね。フィーチャーフォンだってブラウザーが当然積まれています。あのフィーチャーフォンは、最近でこそ一部 JavaScript に対応するなんていう話もありましたけれども、基本は JavaScript が動かない。こんなようなユーザーエージェントというのが実は世の中にはたくさんあるわけですね。もっと極端なことを言うと、例えば検索エンジンのロボットもそうですね。一部その JavaScript を解析して、中身まで見てくれるなんて噂もあったりしますけれども、基本的には貧弱な、JavaScript 実装だと思ってもいいと思うんですね。こういうその JavaScript そのものが動くのが当たり前っていう前提でものを作るといろいろ問題が起こります。そうやって実は我々があまり意識していないような訪問者っていうのがいっぱいいるわけなんですね。だから基本的には JavaScript というのはおまけだという前提で物事を考えるべきということなんです。例えば良くない例一つ挙げます。非常にシンプルなコードなので、ここにいらっしゃる皆さんは大体何をしているか想像がつくかと思いますが、 A 要素ですね、ハイパーリンクです。しかしこの href 属性の値には普通は URL を入れますね。しかしここには JavaScript のコードが書かれています。どんなコードかというと window history back と前のページに戻るという命令ですね。これ良くないです。おそらく JavaScript をね、初めて学ぶときに、まあ初心者向けの書籍だとかウェブページにはこういうサンプルはよく載ってます。まあ、勉強する上ではこういうのから始めていいと思うんですけれども、実際の現場でこれをやるといろいろ問題が起こるんですね。もちろん皆さん普通に使っているブラウザを使う人からしてみたら何も問題がないんですけれども、ある特定のシーンにおいてはいろいろ弊害が起こります。当たり前のように使われているんですけれども、あまり良くない。例えば改良版、何をしているか先に改良版をお見せしたいと思いますが、少しちょっとコードが増えています。マークアップの中にはもうコードは入れていません。JavaScript をちょっと別に切り出してもう少し細かく制御しているわけなんですけれども、まあ、細かいところは置いといてですね、ここ見てください。ドキュメント get element by id bk、 この A 要素のことですね。バックの、そして bk.in.html 全項に戻るって書いてありますね。つまり、その後もう一個見ましょうか。あとイベントリスナークリックとあります。この要素をクリックされたら、つまりハイパーリンクをクリックしたら戻りなさいと書いてありますね。これ何をしているかというとですね、 JavaScript がオンの時とオフの時両方に対応しているんです。例えば オフにした場合はこいつ全く機能しないはずですね。機能しなければトップへって書いてありますから、サイトのトップに戻るようにマークアップで書かれてるわけです。だから動くわけですね。前のページのこれは戻れないんですね。 JavaScript が書いてあるから。だから JavaScript をオフにしたブラウザーだと全く無駄なハイパーリンクになります。機能しないハイパーリンクなんですね。もちろん作った側は最近はどのページもね、必ずトップから来るわけではなくて検索エンジンからダイレクトで来たり、もしくは別のサイトからのハイパーリンクで飛んできたりして、どうしても上から来るわけじゃないですよね。辿ってこないですよね。だから便利だろうと、訪問者にとって便利だろうと思ってこうしたわけです。作った人はこうすることでどっから来ても来た方向に戻れますからね。しかし残念ながら JavaScript をオフにしたままでは全く機能しないわけですから、一部の人を完全に取りこぼすことになります。じゃあ一方、これは JavaScript をオフにしている人はこのマークアップだけは基本的に動きますから、自分が来たところに戻るわけじゃないかもしれないけれども、少なくともハイパーリンクとしては生きてるわけですね。じゃあ JavaScript をオンにした人に対してだけ何をしてるかといったら、トップへ戻るわけじゃなくて自分が辿ってきた元に戻りたいからもう内容まで書き換えてるんですね。だから JavaScript をオンにした人はここはトップへとは書いてないんです。前項へ戻ると書かれてるはずなんです。そしてそれをクリックすると自分が飛んできたページの元のページに戻れると。人によって戻るページは違いますね。そんな具合にして、どちらのユーザーにも JavaScript をオンだろうがオフだろうが機能するように作る、これが大事なんです。もう一つ良くない例をご覧いただきましょう。これはまあよくいろんなサイトにあるメニューですね。そしてマウスのポインターを当てるとポヨンと出てくるわけですよ、サブメニューが。悪い例、こう書きます。これよく見てください。ニュース天気予報マネーって、これ第一階層の部分しかの、カテゴリー名ですよね。でもマークアップにはこの第一カテゴリーしか書いてない。そしてスクリプトを使って動的に生成している。まあこんな作り方っていうのもよくあります。これも当然あまり良くないんです。はい、なぜ良くないかというと、 JavaScript をオフにした人がやってきたときにサブメニュー一切見えないということですね。当然マウスオーバーしたって何も動かないし、存在してないのと同じになります。実際にはどう書くのがいいかというと、どうせ出すんだったらマークアップに入れといた方がいいわけですね。せっかくの大事なハイパーリンクです。 SEO という観点からしてみてもマークアップに書かれていた方がいいわけですし、ハイパーリンクですから。そして、さまざまなブラウザー、例えば、スクリーンリーダーと言われているような、目の見えない方が使う読み上げブラウザーですね、そういうブラウザーでもサブメニューまで一応認識はできる。程度の問題はありますよ。これがね、大量に大量に何階層も出てくるというようなものを全部書くかって言ったら、そこはバランスの問題だと思います。しかしある程度書ける範囲であれば書いておいた方が、あらゆる人にとって、あらゆるロボットにとって便利ということになるわけです。実際には第一階層第二階層までマークアップをしておきながら、スクリプトでは何をするかといったら表示と非表示の切り替えだけをすればいいわけですね。こんな具合にしてやること、ほんのちょっとの工夫で、便利なのか便利じゃないのかというのが枝分かれします。しかし問題なのは、それが普通に目で見てブラウザを使っている限りは分かりにくいんですね。それが便利なのか便利じゃないのか、ここはもはや作り手側の配慮の問題です。しかしこの一つの配慮があることで、そのウェブサイトというものの価値というのがもっと大きく広がるということなんです。じゃあ3つのアプローチについて少し、具体的にお話ししたいんですけれども、ちょっと飛んじゃったかなこれ、いいか、はい。まずね、3つのアプローチはどれか1個選びなさいって意味じゃないんですよ。実は組み合わせもいろいろあります。それは状況によりけりです。なのでそれを前提にこれから、3つのアプローチの話を聞いてください。結局ね、いずれも目的は同じなんです。あらゆる人に的確に情報を伝えるということなんですね。でもどこまで対応するかというのがいつも悩みになるわけです。本当にあらゆるものに全てで使えるようにするって結構難しいんです。そこはどっかで線引きというのが必要になってくるわけですね。これはやっぱり自分たちが提供しているサイトが誰に対してのサイトなのか、誰に提供しているのかですね。あとは コストの問題ですね。あんまり手を入れすぎるとやっぱり人件費がそのままコストになりますから、程度の問題というのはありますね。そこは皆さんがこれから作られるサイトの価値、あとはかけられるコストなど、さまざまな要因で、考えていくことになります。でざっくりそのアプローチの特徴を絵で見せたものがこれなんです。左右の軸がですね、ユーザーエージェントの機能の実装度を表しています。右に行けば行くほど、出来のいいブラウザー、左の方は、しょぼいブラウザーといったら失礼なんですけれども、もしくは古いブラウザーですね。そして縦軸が、ユーザーエクスペリエンス、つまりユーザー体験の出来の良さですね。上に行けば行くほど便利だし、下に行けば行くほど不便ということ、これを表した図なんですけれども、例えば今日お話しするプログレッシブエンハンスメントというものは下から上に積み上げていくアプローチなんですね。そしてリグレッシブエンハンスメントというものは最高から始めるんです。こういうの作りたいね、これ便利だね、じゃあこれをガリガリ作って古いブラウザーでもなんとか対応させようと頑張るってやつですね。そしてもう一個、グレースフルデグラレーションというのが、グレースフル、華麗なとかって言い方しますね。そしてデグラレーションというのはデグレードのことです。機能を落とすという意味ですね。どうやったって限界があるんですよ、リグレッシブエンハンスメントって。でももうこっからこの下はちょっとごめんと言って機能を落とすわけですね。そうやって実現するという、もちろん必ずしもこういうふうに使うわけではなくて、ある部分ではリグレッシブエンハンスメントで頑張るんだけれども、ある部分ではリグレッシブエンハンスメントもやらずにいきなりグレースフルデグラレーションでやっちゃう場合もあります。とにかくひたすらプログレッシブエンハンスメントだけで頑張る人もいます。これは状況次第なので、この辺については、テクノロジー、どんなテクノロジーがどのブラウザーにどれほど実装されているかというものを、やっぱ知った上でないと、考えることが難しいですね。ぜひその辺のブラウザーの動向、そしてブラウザーの視野も大事ですね。その辺はアンテナを高くして聞いておいた方が良いのではないかと思います。じゃあまずはリグレッシブエンハンスメントについてお話ししたいと思います。ポリフィルという言葉がちょっとキーワードになるわけなんで、この写真に載っけてるわけですけれども、何かというとですね、早い話がですね、古いブラウザーだろうが何だろうが、とにかく気合でエミュレートしなさいっていうアプローチなんですね。ちょっとでもこれが今までの主流だったんです。極端な話を言うと、もう具体例を言ってしまうと、新しい機能、こんな便利な機能を入れたい、じゃあその時に i6 どうするっていう話になるわけですね。インターネットエクスプローラー6、これに対しても別の方法でも構わないから、とにかく頑張って i6 にも対応する、別のテクノロジーを使ってでも何でも構わない、このとにかく気合っていう世界ですよね。どこまで対応するかというのは、こういう手段のことをリグレッシブエンハンスメントってよく言われるわけですけれども、正直あんまりお勧めしません。これが今までのウェブ業界の実態だったわけですね。ウェブを制作することを請け負っている業者さんの方、この中にもいらっしゃるかもしれませんけれども、お客さんからi6だとこんな動かないよって言われたら、もう頑張るしかないですよね。そしてお客さんもそんなに IT リテラシーが高いわけではありませんから、で場合によってはまだ未だに XP を使ってたりするお客さんだったりするわけですよ。そういうお客さんは自分が使っているパソコンで動かなかったらできてないのと同じなわけです。その辺のね、ジレンマというのがウェブ制作業界にはあるわけですね。しかし、かつてはね、自分でガリガリ作ったわけですね、高いコストをかけて。とはいっても、これから HTML5 というものがどんどん押し寄せてくる中、どんどん最新のブラウザはリッチになっていきますよね。古いブラウザーとどんどん乖離していきます。もうエミュレートするなんていうのはどっかで限界がきます。なので、正直これからの時代においては、自分で強引に作るっていうのはありえない。やるなとは言いません。しかしコストと成果のバランスを考えたときに、あまりにも不釣り合い、コストばかりが高くなるという状況にどんどんなっていくはずなんですね。で、もしリグレッシブエンハンスメントをやりたいのであれば、こういう JavaScript ライブラリというのをうまく活用することをお勧めしたいですね。やはり自分で作るとですね、バグがどうしてもそこには潜みます。ある環境では動くのに、同じブラウザーでもある環境ではなぜかうまく動かない。それを全部自分で潰せますかって言ったら、正直不可能なんですね。例えば同じインターネットエクスプローラー8というブラウザーがあっても、片や Windows 7で動かしている人もいますし、 Windows、XP で動かしている人もいます。同じブラウザーでありながらも環境が違うと若干見た目も違ったりするんですよね。それを本当に一個一個全部潰しますかっていうのは現実的ではないわけです。だからこういう JavaScript ライブラリというのを、活用するというのが効果的なわけですが、そこで出てくる言葉がこのポリフィルという言葉なんですね。これは何かというと、まあ、埋め合わせるというようなイメージなんですけれども、例えば新しい要素タグですね、マークアップのタグ、そこに HTML5 はいろんなタグが追加されたわけなんですけれども、そのタグの中にはいろんな機能が詰まっています。新しいブラウザーだとこのタグを書くだけでこんな便利なのに、古いブラウザーだと何も動かない。当然そういうことが起こるわけですね。でもこのタグを書けば新しいブラウザーと同じように動かすというライブラリが世の中に存在します。こういうものをうまく活用すると古いブラウザーでもある程度同じことができるようになるわけですね。こういう類のものをポリフィルというわけですけれども、 HTML5 の新しい機能、それをエミュレートするポリフィルって結構たくさんあります。もちろんどれがいいかは人それぞれ、シーンによってそれぞれなんですけれども、例えばこの HTML5 Please というサイトがちょっと有名なんですけれども、このサイトを開いてもらうと HTML5 で追加された新しい機能の機能ごとにポリフィルが紹介されているんですね。1個じゃないです、2個も3個もあったりします。ぜひこういうサイトを自分で作る前に、こういうサイトをね、ご覧になって、他誰か作ってないかと、車輪の再発明をする必要はないと思います。こういうサイトをぜひご覧ください。あとちょっとまあ私の紹介で恐縮なんですけれども、私もこういうポリフィルというのを作ったことがあります。これがいいかどうかは置いといてね、メーターという要素が実は HTML5 に新しく加わりました。これは何かというと、こういうゲージですね、これ進捗を表しませんのでね、進捗はプログレスというまた別の要素があるんですけれども、メーターというのは、例えばディスク容量が今こんな状態ですよみたいな、まさにメーターです。それを表すような、こういうグラフみたいなのが出てくるわけですね。で、最新のブラウザーでは、一部のブラウザーではもうこれが実装されてます。だからマークアップするだけでこの絵が出てくるんですよ。しかしメーター要素に対応していないブラウザーって結構まだたくさんあります。そういう場合にどうするかといったら、まあ、例えば私の作った、このポリフィル jQuery のプラグインなんですけれども、これをうまくスクリプトに組み込んであげると、どのブラウザーでもこれが表示されるということになるんですね。当然 JavaScript からこの値を動的に変化させることもできるように作ってあります。もう極端なことを言うと i6 でも動くように作りました。これはまさにリグレッシブエンハンスメントでガリガリ作ったんですね、私が。i6 にはキャンパスという絵を描くテクノロジーがありませんから、こういう絵描けないんですね。じゃあどうしたかって言ったら、 VML というマイクロソフトの、IE にしか入っていないテクノロジーを強引に使ったんですね。それ以外のブラウザーに関しては、キャンパスで描きます。でもメーター要素が実装されているブラウザーでは何もしません。まあ、こんな具合にですね、ありとあらゆる手段を使ってどのブラウザーでも強引に動くように作るわけですね。これを皆さんが個々のプロジェクトごとに作るというのは現実ではないということなんです。ぜひ、こういう人が作ったものをね、うまく流用して、コストというものを下げていただくのがいいのではないかなと思います。まあ、他にもいろいろあるんですけども、このビデオ JS というのも面白いですね。ビデオという新しい要素が HTML5 に加わったわけですけれども、古いブラウザーではそもそもビデオ要素というものがハンドリングできません、扱うことができません。じゃあどうするかっていうと、こういう JavaScript ライブラリーを使うとちゃんと再生できるようになるんですね。不思議ですね。なぜかというと、これビデオ要素に対応していないブラウザーではフラッシュが動くことになってます。単純にそういうことなんですね。だからこれも一つのリグレッシブエンハンスメントですね。ビデオ要素が対応してないから、しょうがないからフラッシュで動かすんです。それはそれでありなんです。じゃあ iOS どうするんだ。 iOS はもうビデオ要素をサポートしますから大丈夫なんです。こんな具合にですね、これを使うとビデオ要素がどのブラウザー、どの環境でも動くということになるわけです。これも当然皆さんがゼロから作るなんていうのは現実的じゃないんですね。はい、じゃあもう少し話を進めましょう。今度はラファエルというのもあります。これ私大好きなんですけれども、 SVG というベクターグラフィックスのテクノロジーがあります。実はこれ先ほど紹介した VML と、よく似たもの、ほぼ同じって言ってもいいかもしれませんけれども、基本的には同じ目的のものなんですが、こちらは標準化されたものです、 SVG というものは。ところが SVG も 残念ながらインターネットエクスプローラー8以下では動かないんですね。 IE9 からなんです。じゃあ古いブラウザーではどうするかっていうと、こういうラファエルというようなライブラリーを使うことによって IE678 でも動くわけです。同じように。まあそれは当然 VML というものを使うわけですね。裏では皆様でも VML を知る必要はないんです。この JavaScript ライブラリーの使い方さえ知ってればどのブラウザーでも同じように動かせるわけですね。はい、じゃあ今度はグレイスフル、デグラレーションの話をしていきたいと思います。これは宿題、つまり、もうある部分を諦めて、ちょっと機能を落とすってやつですね。例えばよくいろんな、システムの世界ではこのフェールセーフだとかフォールトトレラントという言葉がありますけれども、これに近い意味ですね。同じような意味です。必要な機能がない、要はそのある目的を達するためにある機能を使わないといけないんだけれども、それが実装されていないブラウザーってあるわけですよね。それを救済するためなんだけれども、デグレードするというところがポイントです。諦めるんです。デグレッシブエンハンスメントは諦めないんです。何が何でも実現するんです。ここは諦めます。少なくとも最低限の機能を提供するところまで最悪落とします。でこの手段として HTML のフォールバックというものが一部、有効になることがあります。まあ万能じゃないんですけどね。この万能じゃないっていうのはちょっと後で少しだけお話ししますが、結局ですね、最高のユーザー体験というものを与えるのが理想なんだけれども、実現できないなら諦めて、まあ、ここまでで我慢してねということなんです。この我慢という言い方がね、もしかしたら皆さんには受け入れられないかもしれませんけれども、もうここまで来るとこの時代になるとその我慢じゃないんですね。もうこれが当たり前のに ならざるを得ないんです。どこまで皆さん i6 を引っ張り続けますかということなんですね。もうそういう時代ではない。 i6 をどんだけ頑張ってサポートしたとしても売り上げに貢献しにくくなってくるわけです。これからはそこはやっぱりコストと、その収益の効果というものはバランスはよく考えるべきなんですけれども、このグレースフルデグラレーションというのは非常に手っ取り早いので、今すぐにでも使える、でも諦めているっていうようなニュアンスがね、どうしてもつきまとうので、なかなか導入に踏み切れないかもしれませんが、例えばこれを見てください。先ほど紹介したプログレスという要素ですね、 HTML5 で新しく加わった要素なんですけれども、進捗を表すバーが出ます。これインターネットエクスプローラー10から実装されてるんですね。こんな具合にレンダリングされます。このマークアップを描くだけで、ね、皆さんがこの絵を描く必要はないんですよ。しかしこのプログレス要素に対応していないブラウザーではどうなるかというと、開始タグと終了タグの間の中身が表示されることになります。そもそも HTML というものは知らない要素に遭遇したら無視するということになっています。ブラウザーはだからプログレス知らないって言ってこの部分無視してるんですね。当然終了タグも無視します。残るのはこの真ん中なんですね。だからそれだけを表示します。これがフォールバックの典型例ですね。非常にシンプルな話なんですけれども、最高のブラウザを使っている人はビジュアルでなんか分かりやすい、直感で分かりやすいいいユーザーエクスペリエンスを提供できるわけなんですけれども、そうじゃないブラウザを使っている人に対してはまあちょっとね、あの直感では分かりにくいんだけれども、それでも情報は伝わってますよね。これが大事なんです。もしこの中身がなかったら、 75% という文字を入れなかったとしたら、これは問題ですよね。そしたら i9 より前のブラウザだったら何にも表示されないということになります。たったこれだけ努力をすること、もう努力とは言いませんよね、配慮と言ってもいいくらいです。ちっちゃなもんなんです。こういう配慮を一つ加えることで、あらゆるブラウザーで情報が確実に伝わるということなんです。例えばこういう新しい要素を使ったときには、ぜひとも、この中身ですね、これを入れてあげるとよろしいんではないでしょうか。はい、じゃあもっと具体例見せます。グラフをキャンパスで描くならという前提です。グラフをキャンパスで描くのがいいかどうかちょっとここでは置いときましょう。正直ほとんどのシーンでは SVG で描いた方がいいわけなんですが、ここはちょっと置いといて、あくまでもサンプルですから、仮にこういうものを描きたいといった場合にどうしますか。動的に描きたいといった場合にですね、まずマークアップ、まあ、フィギュアっていうのはね、あの HTML5 で加わった新しい要素ですけど、ここは置いといて、キャンパスというのを使っています。 ビットマップグラフィックスですね、 JavaScript で描画します。その中にテーブル要素を入れてます。表ですね。そしてキャンパス要素にそのグラフを描くわけです。これフォールバックしているように見えますよね。キャンパス要素をサポートしていないブラウザーからアクセスがあったらテーブルが表示されるはずですよね。だから先ほどのフォールバックという概念でマークアップをするならこれがなんか正しそうに見えます。もちろんいけないわけじゃないんですよ。でも万能じゃないんです。これ何が起こるかというと JavaScript がオンになっていればいいんです。古いブラウザーでもちゃんと映ります。問題はこっちです。 JavaScript オフの時が問題なんです。新しいブラウザーほどダメなんですね。今度はなぜか分かりますかね。キャンパス要素を知っちゃってるんですね、この新しいブラウザーは。だから JavaScript オフになってる。フォールバックとして入れたテーブル要素はレンダリングされないんですね。キャンパスが生きちゃってるから。生きちゃってるのに JavaScript だけ動かないから空っぽになっちゃうんです。逆に古いブラウザーの方が問題ない感じがしますよね。はい、こういうことが起こるわけです。だから全ての状況において、あの開始タグと終了タグの中に入れるフォールバックという機能が万能というわけではないということだけは知っておいてほしいんです。じゃあそのじゃあどうするかという話についてはこの後話しますが、もう一個整理すると、まずは JavaScript が奥の場合に注意してくださいと。で、該当の要素をサポートした UA では、JavaScript が奥の場合を救済できない時があるということなんです。具体例を言うと、キャンパスだけじゃなくてビデオ要素だとかオーディオ要素というのも該当します。はい、ぜひあの JavaScript をオフにしたときにどういう動きになるかというのは、確かめられる方がよろしいかと思います。じゃあ最後にプログレッシブエンハンスメントの話をしたいと思いますが、まあ、これが今日の本題なんです。どういうアプローチかというと、最小限の機能をまず作ります。最小限の機能というのは何かというと、 JavaScript が最小限という意味ではなくて、極論を言ったらマークアップのことです。マークアップだけで必要な情報が揃ってますかというところがポイントなんです。まずは全部入れてください。マークアップの中に見た目がかっこ悪くても、とにかく必要な情報を入れることが先決です。そっからトッピングするように改良を加えていくんです。はい、これはユーザーエージェントの能力に応じて、このブラウザの機能ならここまでやろう、いや、このブラウザは最高だからもっと最高な機能を入れてあげようというふうに下から積み上げていくんですね。はい、これがプログレッシブエンハンスメントのアプローチの仕方です。だからマークアップの仕方も変わってくるんですね。これ見てください。キャンパスないんですよ。同じグラフを描きたいんですけど、だって必要な情報を描きたいんだからキャンパスはまだいらないんです。テーブルの方が大事ですよね。こっちが情報ですから、グラフを描くための元ネタですね。だから見ての通りこう書きます。はい、キャンパスはここにはないんです。キャンパスで描くつもりなんだけど、ここには書きません。いらないから。下手にキャンパス要素を間に入れちゃうと、先ほど紹介した JavaScript のオフの時かえって悪さをしてしまうからなんですね。だから最小限必要なものテーブルです。これをまず書きます。じゃあどうするのと言ったら、ここは若干スクリプトの力を借ります。これ何してるかというと、クリエイトエレメントってありますね。キャンパス要素をスクリプトで作っちゃってるわけです。そしてここ見てください。今度はテーブル要素のオブジェクトですね。これはまあ取り出しただけで、ポイントはここ、テーブル要素をキャンパス要素で置き換えてるんですね。つまり JavaScript がオンで、しかもキャンパスというものをサポートしているブラウザーであれば置き換えていいわけですね。そうじゃないときにはテーブル要素を出しっぱなしにしとくわけです。これを動かさないようにしとかないといけないんですね。はい、もうちょっとだけ、欲を言えば置き換えるんではなくて、本来は、追加した方がいいんですね。追加というのはですね、テーブル要素がすでに存在してますよね。その後ろに挿入するんですね、キャンパスを。そしてテーブル要素は、まあ、見えないようにする。これは CSS を使ったりします。ヒドゥンにしてしまう、もしくはレフトで持ってっちゃう、見えない領域にポジションを変えちゃう。そうすると今度は、スクリーンリーダーとかでも読んでもらえる可能性が高いわけですね。ただそれについてはね、スクリーンリーダー次第なので、若干その辺は調査は必要だと思いますけれども、リプレイスするか、もしくは見えないようにするか、こんなようなテクニックを使って、 どのブラウザーでも見えるようにするわけですね。そうすると結果がオールオッケーになるわけです。はい、もうちょっと別の例をご紹介しましょう。これはちょっと私が実際に作った例なんですけれども、ファイルのアップロードってありますよね、ブラウザーの上から。これ参照ボタン結構使いづらいですよね、ここポチッと押して、ファイルを選択するウィンドウが開いて、あの中から、アップロードしたいファイルを選択するってやつですね。本来ならばデスクトップからドラッグ&ドロップっていうのが理想なんですけれども、まずはこれなんです。ベースは最低限必要な機能ですよね。はい、つまり新しい API を実装していないブラウザで動くようにドラッグ&ドロップを前提としちゃいけないんです。最初には IE6 レベルのものでもファイルのアップロードができる状態をまず作ります。はい、だから結構便利ではないんですよね。めんどくさい、あと例えばファイルをアップロードしている最中の進捗、今何パーセントアップロードしましたって本当は出したいじゃないですか。それも当然見せられませんが、少なくともファイルをアップロードするという目的だけは達成できます。これが最低限の機能なんですね。じゃあこれをもっと便利にするというのがこうなるわけです。これはプログレッシブエンハンスメントの考え方で、スクリプトを使って、これ実は中身置き換えちゃってます、ドラッグ&ドロップだけでできるようにするわけですね。もちろんファイルの参照ボタン残したっていいんですよ、ドラッグ&ドロップの機能が使えたとしても参照ボタンを押した方がやりやすいんだっていう人もいますからね。消すことが大事なのではなくて、ドラッグ&ドロップの機能を実装したブラウザーに関しては許してあげる。そうするだけでもすごく使い勝手が良くなりますよね。 IE6 でも動くし、IE10 でも便利に使えるわけです。でさらに例えば XHR、AJAX のテクノロジーですね、XHR2 のフォームデータという機能に対応したブラウザーであれば、例えばポストした、つまり投稿したときに進捗、ごめんなさい、ドラッグされたファイルをフォームのポストデータとして送信することができるようになるわけです。そしてさらに、アップロード中の進捗表示もできるようになるわけですね。はい、まあ、ちょっと僕はちょっとグラフには出さずにこんなシンプルなものにしてますけれども、それこの情報があるだけでも多少便利になりますね。はい、こんな具合にこれから作ってはいけないんですね。これが理想形でも、こいつも実現してあげないといけない。だから逆にこっちから作る、こっちから作って後から積み上げてこうするわけですね。はい、なんかよく似てるようで向きが逆向きなんです。プログレッシブエンハンスメントとグレースデグラレーションというのは、でも作り方が全然違ってきてしまいますので、その辺よく見極めた上で、作り始めてほしいんですね。はい、まあ、開発の順序としては、もうまとめなんですけれども、 HTML のみでまずは必要最低限のものを作ってください。新しい機能をそこに入れるということは考えない。とにかく必要最低限のものを作る。そして CSS でビジュアルを追加しますよね、見た目。はい、もちろんマークアップだけではね、すごく読みにくいので、そこにビジュアルを CSS で後で追加するわけですよね。そして JavaScript で操作感というものを追加していくわけです。この順序ですね。はい、これがプログレッシブエンハンスメントで大事なポイントになっていきます、ね、優先順位を間違えないというところが大事なんです。皆さんが提供したいものは情報です。基本はね、基本的には情報を提供したいわけですから、情報ありきで物事を考えるべき。なんかもう動くもの、目に飛び込んでくるもの、これはこれで大事なんですけれども、もっと大事なものはその下にある情報なわけですね。そしてユーザビリティというものは後でアドオンしていくわけですね。だから CSS と JavaScript というのは控えめであるべきということなんです。これがプログレッシブエンハンスメントの考え方の根本であります。じゃあちょっともう具体例の話は置いておいて、ちょっと世の中の動向の話をしたいわけですけれども、最近よく言われる言葉にマルチデバイス、マルチスクリーンという言葉があります。まあ、似てるようで意味が違うんですけれども、マルチデバイスという言葉はいろんな種類の端末が世の中に出てきましたねという文脈で使われますね。マルチスクリーンっていうのはどちらかというとデバイス間の連携に使うんですね。一つのサービスは例えばテレビであればテレビだけで見るものでしたよね。しかし最近は、テレビ業界だとか家電メーカーのトレンドというのはこのマルチスクリーンに行ってるわけです。 どういう文脈でこのマルチスクリーンという言葉を使っているかというと、テレビを見ながらスマートフォンで二次情報を見ている、連動してるんですね、情報が。こういうのをマルチスクリーンだとかって言いますね。アップルが提唱しているこのエアプレイみたいな、ああいうものもまあ一つのマルチスクリーンの形ではありますね。いろんな形でマルチスクリーンというものが叫ばれています。まあ、いずれにせよいろんな種類のデバイスが出てきているという状況なわけですが、それについて少しずつ見ていきたいんです。これ去年1年間の端末の販売台数です。これはグローバルです。日本だけではなくてグローバルの、売上台数なんですけれども、これもう見ての通り台数だけで見たらスマートフォンが半分以上なんですね、グローバルで見たら。そしてタブレット、パッドと書いてありますけれども、これが 7% ほどあります。まあ、デスクトップなんてもうほんのマイノリティになりつつあるんですね。さらにネットブック、まあ、今一生懸命インテルさんがねウルトラブックというものを売り込もうとされてますけれども、もう残念ながらこれくらい視野がちっちゃいんですね。まあ、場合によってはタブレットに全部食われちゃうんじゃないかと言われると食われちゃうんじゃないかなんてよく言われてますけれども、まあ、こんな具合にですね、もうウェブの消費する端末というものはパソコンとは限らないんですね。もう少なくともこれ去年1年間ですから、まあアーリーアダプターと言われている人たちですよね。情報に敏感な方々です。最先端に飛びつく人たちです。こういう人たちが最初に買ってるわけですね。このトレンドというのは今後ずっと続くわけで、多くのウェブの消費端末というものはますますこちらにシフトしていく。もちろんパソコンがなくなるわけではないですよ。しかもこれ去年1年間の売り上げだけですから、世の中に今すでに配布されている端末で言ったら当然まだ圧倒的にパソコンが多いわけなんですけれども、こういう情報感度の高い人たちが買う端末に合わせる方がビジネスとしては効率がいいわけですね。感度が高いんですから。こんな状況なんです。まあ、こんな状況の中よく言われている言葉としては、まあ、モバイルファーストなんて言葉がよく言われています。まあ、これは考え方の問題なんですけれども、いろんな言葉を挙げるとレスポンシブウェブデザインなんて言葉もあります。これ何かというと、これ同じ下にあるのがこれ同じサイトなんですよ。同じサイトなんですけれども、幅を小さくしていくと見た目が変わるんですね。これはスタイルシート CSS を使ってこういう制御をするわけですけれども、あらゆるデバイスでワンソースでマルチユースですよね。同じウェブサイト、中身もソースコードも一緒なんです。一緒なんだけれども、デバイスに合わせた形で表示してあげるという作り方というのが、まあ、よく注目をされています。まあ、私は正直好きじゃないんですけれども、やってみると大変なんですよ、意外に。あらゆるところにぴったりくるようにするって結構大変ですよ。まあ、でもチャレンジする意義はあると思います。私は絶対やらないんですけれども、やるとしたらパソコンとスマホは一緒にしないた方がいいと思います。分けた方がいいと思いますね。作るときにスマホとタブレットはもしかしたら同じでもいいかもしれない。まあ、そんな具合にね、皆さんの状況によってどこまでを一つにするかというのは判断は分かれるとは思いますけれども、まあ、いずれにせよこのモバイルという視点でウェブサイトを作るというのがやはりどんどん重要になってきているわけですね。ここでもコンテンツファーストという言葉まで出てきています。コンテンツです。とにかくコンテンツというのはさっき僕が言った情報のことですね。特にこういうちっちゃい画面ではくだらないものを載せている場所はないんです。必要なものを上の方に上げなきゃいけない。どの情報がどれだけ大事なのか、この情報のプライオリティまで考えていかないといけないわけですね。これがまさにコンテンツファーストです。デザインファーストじゃないんですね。はい。そして、まあ、マイクロソフトさんがよく言われているのがタッチファーストですね。何でもファーストという言葉が最近流行りなわけですけれども、昔はウェブのシーンというのはマウスでした。だからマウスクリックだとかマウスオーバーだとか、まあ、ホバーっていうの言葉もありますね。こういう動きというものをウェブの中に追加してきました。しかしタッチの世界になるとマウスオーバーという概念はないわけですね。機能しないわけです。だからタッチパネルで操作することを考慮したウェブサイト作りをしないといけなくなってくるわけですね。ホバーしてかっこいいでしょって言ったところでタブレット使ってる人には全く気づきもされないわけですね。でもこれからどんどんどんどんタッチデバイスが増えていくわけですから、マウスベースで物事を考えていてはもうダメなんですね。タッチファースト、タッチをベースにデザインをしないといけない。まあ、見た目のデザインではなくてユーザーエクスペリエンス、使い勝手の方、ユーザーインターフェースも含めてですね、そういうところをタッチベースで考えていかないといけない。そして マウスでも動かすようにするという感覚ですね。その順番が昔と逆になってるわけです。じゃあマルチデバイス、マルチスクリーンってどこまでいくのかっていう話なんですけれども、現状皆さんがよく注目されるのは当然パソコンにスマートフォンにタブレットなわけです。しかしこれからは当然テレビという世界までやってきます。コネクティッド TV って言い方しますよね、スマート TV という言い方もあります。スマート TV っていうのはサムソンという会社がね、考えた、もともと言い出した言葉で、あれはどっちかというと商品名、ブランド名になってるんですが、一般用語としては、コネクティッド TV だとか言い方もします。まあコネクティッド TV というとちょっとスマートというニュアンスはここには入ってないですね。まあいずれにせよネットにつながったテレビということですね。日本はもう実はだいぶ前からコネクティッド TV だったりするわけです。LAN の口がテレビに皆さんついてるはずですよね。おそらくほとんどつなげてないと思いますけれども、そういう意味では、皆さんのご自宅にあるテレビはほとんどコネクティッド TV なんですけれども、それが今やスマートになってきて、サムソンが提唱するようなスマート TV という形で、アイコンでアプリが動くんですね。もうでかいタブレットみたいなもんです。当然そこにはブラウザーというものも入っていますから、いわゆる情報消費の端末としてテレビというものもどんどん浸透してきているわけです。さらにテーブルまでタッチパネル化しようとしているわけですね。マイクロソフトさんの、サーフェイスかな、カタカナ読みにすると、こういう商品があって、これ絵で見ると分かりにくいですよね。これ机のサイズなんですよ。はい、昔ね、卓上のディスプレイといったら僕らはインベーダーゲームくらいしか思い出せないんですけれども、今やねインベーダーゲーム以外の用途で、タッチパネルになってるんですね。これだから複数の人が同時に触るようなね、僕らがピッと思い出すとしたらもう麻雀しか思い出せないんですけれども、多分4人で囲んでね、それぞれのタッチがみんな反応するわけですから、麻雀卓に最高だとは思うんですけれども、こんな高級品を麻雀に使っちゃいけないと思いますが、いずれにせよ、こんなところにまでね、パネルというのが入ってきてるわけです。さらにもっと巨大なものがあります。このシノフスキーさんがこの前日本にいらっしゃって紹介されてたこれ、ホワイトボードですよね、本来ね。これがディスプレイ化してるわけです。なんとこの中に Windows 8が入ってるんですね。タッチパネルになってるわけですよ、このクソでかいパネルが。はい、どこまでこれがね、皆さんのオフィスの中に浸透するかは分かりませんけれども、場合によってはここにウェブページを表示してディスカッションしてるというようなシーンがあるかもしれないですね。こんなところにまでもうウェブというのが入ってきてるわけです。さらにもっと巨大なもの、サイネージ、デジタルサイネージですね。実は私今W3C の方でデジタルサイネージのウェブで標準化をしようという活動に参加しています。デジタルサイネージの世界ってね、あれなんですよ、非常に企業固有のテクノロジーで作られているんですね。だから非常にコストが高いんです。それを情報を見せるだけだったらウェブでいいじゃんっていうのがもともとの発想なんです。そこを標準化してしまうというところに今私がちょっと加わってるんですけれども、こういうサイネージの世界にもウェブというものがやってこようとしているわけです。こんな状況の中、もう皆さんが手元にある端末だけじゃないんです。あらゆるディスプレイが全部ウェブの対象になる、こんな状況になっていく中で、ちょっと紹介したリグレッシブエンハンスメントなんていうのは正直ありえないんですね。不可能なんです。だから頑張るにも程がある。もうそろそろ限界で諦めていいんじゃないかというのが僕の提案なんです。プログレッシブエンハンスメントのアプローチであれば、ダメなものはダメなりにと、でも最高のマシンを使っている、最新のブラウザを使っている人には最高の体験を提供する、これが本来あるべき姿なんです。例えば IE6 のために最高のブラウザを使っている人にまで IE6 並みの機能しか提供できないというのは、企業としては競争力が落ちるということですよね。じゃなくて最新のブラウザであれば最新のテクノロジーを見せつけて最高に便利なサービスとして提供する、これが他社との差別化の要因になれるわけです。まさにその全てのブラウザで同じに見せますかというところの最初の問いに戻るわけです。違いが許せますかということなんですね。 IE6 で見たらこんなしょぼいんだけど IE10 で見たらこんなすげえぞと、こういうサイト作りというのを目指してはいかがでしょうか。例えば、例えばじゃないですね、ちょっと数年前に遡ると、この方、インターネットエクスプローラーの、開発のボス ハカモビッチさんっていうんですかね、ディーン・ハカモビッチさんなんですけれども、ミックス10というイベント、2年前ですね、そちらで彼は何と言ったかといったら、We Love HTML5 と言ったんですね。この i9 を初めて紹介したイベントだったんです。それまでマイクロソフトという会社はウェブ標準というものに後ろ向きだった、ある意味ウェブテクノロジーに遅れたというイメージがウェブ業界にはありましたが、なので HTML5 に興味がないと思われてたんです。しかしこのイベントをもって初めて We Love HTML5 と言ってのけたんですね。そしてインターネットエクスプローラー9というものを出しました。ある意味世の中が本当にウェブの進化を体験できる一つのきっかけのタイミングだったのではないかと思います。やはりインターネットエクスプローラーのシェアというのは世界的にも非常に高いです。IE が HTML5 に対応しない限りなかなかウェブというものは進化しません。しかしこれからは IE ですらどんどんどんどん最先端のウェブテクノロジーを積み込んでいくわけです。 IE6 に合わせるというのはもはやナンセンスな時代になってきているわけですね。そしてその翌年、去年ですね、同じ方、今度はミックス11ですね。こちらで何をおっしゃったかといったら、ネイティブ HTML5 サポートと言ったんですね。まあ、ネイティブの意味は何だというのはいろいろ物議は醸し出したわけですけれども、この時インターネットエクスプローラー10が紹介されました。とはいってもこのハカモビッチさんがこの言葉を使ったのは IE10 に対してではなくて IE9 に対してだったんですけれども、まあそこは置いといて、つまり Windows 8の、紹介がこのイベントで行われてたんですね。そしてインターネットエクスプローラー10の中に、Windows 8の中にはインターネットエクスプローラー10が標準で入ることになります。 IE9 で、かなり HTML5 に前向きに進化したわけですけれども、その集大成という形でさらに進化するわけです。 Windows 8というプラットフォームがどんどん浸透すれば、もっともっと Web というものはリッチに作れるはずです。しかし IE6 に引きずられて、7に引きずられて、8に引きずられてウェブサイトを作っている以上、そのメリットというものを皆さんは全く受けることができないということですね。つまり古いレガシーなサイトだというふうに思われてしまう。それをぜひ避けていただきたく、新しいブラウザーには新しいブラウザーなりのエクスペリエンスを、そうでないブラウザーにはそれなりのエクスペリエンスをというものを、ぜひご検討されてはいかがかと思います。さらにデスクトップだけではなくて、メトロスタイルの IE10 というものも出てきているわけですね。こちらは完全にタッチパネルベースです。まさにモバイルファースト、これを考慮に入れたウェブサイト作りが必要になってくるということです。ますますデバイスというものが多様化する中、我々が考えるべきものって非常に多くて悩ましいんですけれども、ぜひ、プログレッシブエンハンスメント的な、アプローチで物事を考えてみてはいかがでしょうか。どうもご清聴ありがとうございました。あと最後にですね、ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、このプレゼンね、あれなんですよ、オフィスじゃないんです。何でできてたかというとですね、 Windows 8だったんですね。ここに、今日の私のスライドアプリがあります。でも私実は、アプリの開発者ではないんです。どちらかといったらウェブディベロッパーです。だからウェブしか知りません。プロプライタリーなプログラミング言語というものは覚えてもいません。だけれどもこれ私で作れたんですね。なぜかというと、このメトロアプリというものは HTML5 ベース、 JavaScript ベースで作れるようになっているわけです。まあその証拠にご覧いただきますね。これが先ほどのアプリのプロジェクトファイルなんです。まあ中身どうでもいいんですよ。ここを見てください。これ開くとここに HTML ファイルがありますね。これをビルドしてアプリになるわけなんです。これソースコードです。これ普通に IE で開けます。はい。ちょっといらんものが出てきましたね。はい。こんな感じで普通のブラウザーでも実は見れるんですね。これをアプリ化しただけなんです。で、こんな感じでこうやって動くわけですね。で、このソースコード、もうちょっといじくればですね、当然 IE6 でも見れます。でも、このソースコードは、リグレッシブエンハンスメントのアプローチは取らなかったんですね。IE6 で見たら動きません。しかも横には並んでません。IE6 ですね。IE6 で見ると、このスライドは実は縦に並びます。だから一応情報は読めるんですね。遜色なく。便利じゃないというだけ。はい。こんな具合にしてね、ぜひ、 ウェブサイトもしくはウェブアプリケーションというものを、作るときにご検討されてはいかがでしょうかということで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、畑野さんありがとうございました。
あ、いいですか。
はい、本日はですね、長い時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。最後に私も左から出てまいりましたけれども、少しだけお話をさせてくださいというところで、まず、皆様へのご案内お願いというところでスライド出ていますけれども、先にご連絡というところでですね、本日、3名のスピーカーの方がお話しいただいた、スライド、そして実はセッションの様子もすべて録画しておりましてですね、まだいつ公開するかということは決めていないんですが、後日、必ず公開をさせていただきますので、今日こちらの場に来れなかった方にもですね、ぜひ、ご案内をいただければと思います。そして、特に、私からですね、皆様へのお願いというところで、一つ目ですね、お手元にアンケートのご用紙があると思うんですが、ぜひアンケートにお答えいただきまして、皆様の真摯なお声をお寄せいただければと思います。引き続き弊社としましても、こういった形での技術セミナーをですね、今後も、開催していきたいと思いますけれども、もし皆様からこういったお話が聞きたいであるとか、ちょっと今日のこの場が、会場がちょっとあまり気に食わないとか、モニターが小さすぎるとかですね、そういった路地周りのご意見なども頂戴できればと思います。ちょっと椅子がつながっていて、誰か体を動かすと揺れて困るというご意見もツイッターでいただいておりましたので、その辺も参考にさせていただきたいと思います。そして、皆様へのお願いというところでございますけれども、6月1日にリリースプレビュー出ました。ぜひですね、ご導入をいただきまして、皆様のサイトサービスのご検証を、まだ始めていらっしゃらないという方は、ぜひとも、始めていただきたいと思います。今日ですね、春日井萌絵からも話がありましたけれども、ぜひ、ウェブサイト、ターゲットのドキュメントモードというところでは、i9、i10 の標準モードでなるべく、開発を行っていただきたいと思いますし、あと、プラグインフリー、メトロの i10 に関しては、フラッシュを、限定的にサポートするんですけれども、基本的にはですね、プラグインフリーを目指していただきたいというふうに思っております。そして、あと、開発に向けてですね、各種ドキュメントというものを、我々の方でもご用意しておりますけれども、例えば、その一例としてですね、画面が切り替わりますかね。切り替わってないな。あ、変わりましたね。今こちら、i ブログ、これ本社が刊行しているブログですけれども、ちゃんと日本語版も用意されております。こういった形でですね、かなりのエントリーが載っておりますので、まだこちら全く見たことがないという方は、ぜひご覧いただきたいと思いますし、他にもこちらですね、これはリリースプレビューと一緒に、公開されました、インターネットエクスプローラーデベロッパーガイドですけれども、こちらもかなりのドキュメントが今回は日本語化されております。通常は製品版が出るまではなかなか公開されてないんですが、インターネットエクスプローラーデベロッパーガイドで、検索していただくと出てくると思いますし、各スライドの端末にリソースとして載っていると思いますので、ぜひご覧になっていただければと思います。そして四つ目ですね、ぜひリリースプレビューの i10 を使っていただいたら、コネクトを通じてですね、フィードバックをお願いしたいと思います。まだ製品のフィードバックというのは受け付けておりますし、もしそれがバグに相当するようなものであれば、ギリギリのタイミングになりますけれども、製品版に反映される可能性というのももちろんございます。ちょっと小ネタになるんですけれども、すいません、小ネタばっかり、先日の WDD でも小ネタばっかり話したと思うんですけれども、i9 までですね、アドレスバーに全角のドット入れても多分ドットが入らなかったっていう不具合があったと思います。でちょっとですね、i10 のコンシューマープレビューでも入ってなかったので、私もちょっと1ユーザーのふりをしてですね、コネクトからフィードバックをかけたところですね、リリースプレビューで直りました。ですので、皆さんのご意見というのはちゃんと開発チーム聞いてます。ですから、不具合でも構いませんし、もちろんご要望でも構いませんので、ぜひですね、コネクトを通じてフィードバックの方をお願いしたいと思います。はい。それではですね、本日は本当にどうもありがとうございました。引き続き i10 の方も Windows 8の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。